最近は週休2日制も多くなりまして、日曜だけではなく土曜も休みだったりとかも多いかもしれないですけれども、体ばかりではなく心、魂も実は同様に疲れていて、休みというのが必要なんですよね。で、心と体はつながっていて、心が休まれば自然と体も休まります。逆に心が休まってないと体も実は休まっていない、どこかこう緊張状態が続いていて、疲れが溜まってきてもしまうわけです。で、礼拝っていうのは神様に私たちが捧げるものでももちろんあるわけですけれども、それと同時にですね、神様から私たちの魂、心、体へと安らぎをいただく、休みをいただく、そういう場でもあるなんです。で、それをもって下からの1週間働きに出る、明日への活力を今日ここでいただいて、それが礼拝の出会いです。で、神様が私たち人間に必要なものとして、そんな休みの日を備えて、くださっているわけですよね。これが安息日の本質です。旧約時代の安息日というのは終わり、金曜日の日没から土曜日の日没までですけれども、クリスチャンは一般的に週と決め、日曜に安息を礼拝日を見つけました。まずは休憩から始めるのがクリスチャンなのかもしれません。でも最近はですね、考えてみると月曜から始めますと、週の終わりは日曜日になると、やっぱり結局週の終わりに休んでいくのかなと思うわけですけれども、今日も神様が私たちの生命を通して、与えようとする安らぎ、あんな力、恵みがあるんです。その恵みを私たちと持って帰っていきたいと思います。さて、今日の箇所では38年間病気を患った人の話が出ています。ベテスダの池というのは、時々地下からですね、いわゆる温泉が湧き上がる、間欠泉とも呼ばれていますけれども、そういう時々こう温泉が地下から湧き上がっている間欠泉なんだと言われています。で、池の水がこうそういうわけで動いたときに、そこに一番入ると病気が治るとこう言われていた、評判になっていたわけですね。そこで多くの病人たちが、この池の周りに集まり、その水が動き出すのをこう待ち構えていたようです。38年間病気を負っていた彼もその一人だったわけですけれども、どんな病気だったのかはここでは分かりません。どこかの具合が悪く、思うような体を動かせなくなった、の仕事もできなかったと思います。だからいつからかこの池にやってきて、水が動くのをなんとなく感じたわけです。でも、いざ池の水が動いても我先にと他の人たちがバーッと押し寄せて入っていっちゃうわけですよね。来る日も来る日もですね、ただ池の水が動くのを待ちながら、たまに動いたなと思えば他の人が入ってしまって、ただそれを呆然と見つめていたと、そんな日々が続いていたわけです。そんな彼のことを知ったイエス様が声をかけたわけです。6節、イエスは彼が伏せているのを見、それがもう長い間のことなのを知って、彼に言われた、よくなりたいんだ。イエス様って時々こういう不思議な質問をするんですよね。よく も自分には助けてくれる人がいない、あの人たちがいるんだと、ああやって運んでくれる人がいて、周りを羨んだり妬んだり、そして俺にはそういう人たちがいない、周りの手に押してしまい、別の方法手段というのを探そうともしていなかった、そういう状態がずっと長年になってしまっていたわけです。こういうことって実は私たちにも起こるような気がするんですよね。ある目的目標に対してさまざまな方法手段があるはずなのに、方法がダメだということで、それがうまくいかないことで失望してしまう、がっかりしてしまう、行き詰まってしまう、あるいはあれがダメだな、自己否定してしまう、そういうことはあるような気がします。仕事をしていてもその他のことでもずっとそういうことってきっとあると思うんですね。うまくいかなくて落ち込んでしまったり、自分が嫌になってしまう、私も実際難しい仕事を抱えておりまして、ちょっと行き詰まるとあってなんだなと思ってしまう、そういうことってあると思うんです。そんな彼にイエス様はこう問いかけたんです。よくなりたいのか、ある一つの手段方法がうまくいかないから自分自身の全てがダメということではない、絶望では、彼に本来目指していた目的を思い起こして、そして別の方向を見つけると、解決の方向道を見つけるとイエス様はしていた、そんな問いかけであったんです。発生のイエスは彼に言った、起きて床を取り上げて歩きなさい。イエス様はマルコの中途病気で寝たきりになっていた人に同じようなことで癒しを与えました。起きなさい、床を取り上げなさい、そして歩きなさい。彼もまたこのイエス様の元気な言葉に乗って、癒され床を取り上げて歩き始めました。まあ正直な話ね、こういう話その時にあるのかな、あるかもかもしれないんですけども、これがイエス様の権威によって神の救いの印、証拠でもあったわけです。まあ仮に私が真似をして、箱を取り上げて歩きなさいと言ったとしても、それはもちろん歩けない、と言われた方も困ってしまうかもしれません、でもイエス様が働いたのとなったら、起き上がり歩くことができるようになったわけです。そしてこうした奇跡が実際に起きたからこそ、良くも悪くもイエス様の救いに加わって、あの人の人生を救いになったし、でも救いにも起きて救いされてもいいわけです。この奇跡はイエスが本当に神の子である救い主が人の権威もあり、この印証拠にもあったわけです。だからこそ次に行っていく安息の状況の問題というのも出てきたわけです。旧説するとその人はすぐに治って床を取り上げて歩き出した、ところがその日は安息の日。そこでユダヤ人たちはその癒された人に、今日は安息日だ、床を取り上げてはいけない、ユダヤ教徒たちと出てきますが、おおむねユダヤ教の方で信者だった人たち、あるいは指導者たちの人が御礼のためだと思います。38年間の病気で伏せていた人が癒されて、自ら足で歩き出した、それも喜びのあまりと、それまで寝ていた布団か敷物かを抱えて、うお歩けるようになったぜって喜びあるでこう歩き回ってたんだと思うんですね。その様子を見てときに、他のユダヤ人たちは、
くいかなければ、父は誰であっても打ち込んでしまうこと、死ぬことは当然あります。それは普通のことです。しかし一つがダメでも、すべてがダメでも、自分のすべてがダメになるとは思わない。例を挙げて、本当の解決を与えてくださっていたのです。その御言葉を聞き、そこを取り上げて、私に歩き走り、そうした意識の姿勢が、この後でイエス様は彼と出会い、このように言われます。14です。その後、イエスは宮の中で彼を結ぶと言われた。見なさい、あなたはよくなった。もう罪を犯してはなりません。そうでないと、もっと悪いことがあなたの身に起こった。これは決して罪を犯したら病気になるということを言いたいわけではありません。罪というとどうしても犯罪があったのを思ってしまいがちかもしれませんが、決して悪とも限らないんですね。聖書が伝えている罪というのは、そもそものことは、まとはずね、の 愛と出発の意思が大きな人です。そんな安息日に対して神が来るため本来の安息日に身も心も休めるための安息日と恵みをイエス様は伝えと培ったことに与えるという言葉ですよね。またこのイエス様によって私
を回復しようとしていたわけです。するとどうでしょう。そもそも神様を知らない間違いだらけ、罪だらけである、外国人である私たちがですね、週の終わりの安息日ではなく週の初めの日曜に礼拝をし、神様に向かって愛する天のお父様を祈れる、祈る 私たちクリスチャン普通に何気なくやっていると思うんですね。当たり前のようにしていること全てがはイエス様が命がけで切り開いていた、それにそこに立ち戻していた事柄なわけです。神様もそこまでして私たちに一週間に一度本当の安息の日、心も魂もそして体も休める礼拝の日、神の家族で集まり、そうした安らぎを取ってもらいたい、安息を取ってもらいたいとこう願ってくれているわけです。そこでまた私たちも父なる神様から恵みをいただいて、力を受け取って明日からの1週間に備えてほしいと神様の方は願っているわけです。目には見えませんけれども天のお父さん父なる神は今日も働いてくださっています。だからイエス様も同じく今日もまた働いています。良くなりたいか、皆さんそれぞれに人生の中では課題や問題も起きてくるかと思います。今それがちょうど、抱えている最中だっていう方もいらっしゃるかもしれません。でもイエス様は今日も良くなりたいか、あなたの人生の目的は何だい、一つがダメでも全てがダメではないよ、私が一緒にいるよ、だから起きなさい、そこを取り上げて今日も歩きなさい、そう語ってくださっているわけです。お願いしたいと思います。愛する天のお父様、あなたの皆を心から賛美いたします。今日もこうして神の家族、あなたに愛された子供たち同士、兄弟姉妹で集まってあなたの御前に集い、そして礼拝を捧げられていること、ありがとうございます。今日もイエス様は父なる神様と同じく私たちに語りかけ、良くなりたいか、起きなさい、そこを取り上げなさい、そして歩きなさいと語ってくださったこと、ありがとうございます。私たち人生の問題悩み、いろいろな場面で出てきますけれども、どうかその時に、落ち込む時、悩む時、沈む時にもそこに伏せて、しまいがちですけれども、あなたのことを見上げて、あなたから言葉をいただき、あなたによって与えられる解決の道を自らも探っていくことができますように、あなたが声をかけ、そして立たせてくださいますように、お一人お一人の上にもどうぞあなたが豊かに導いてください。今現実に問題を抱えている、直面している方もいらっしゃるかもしれません。どうぞ神様、その方の上にもあなたが届いてくださって、あなたがその困難を乗り越える道、あるいは回避する道を与えてくださいますように、私たちがまたそれを探り求めていくことができますように、どうぞ神様導いてください。また病を負っている方の上にも、どうぞ神様、あなたの癒しの御手が豊かにありますように、あなたに信頼し、心の平安安らぎを今日も与えてくださいますように、そしてまたこの1週間もあなたと共に歩んでいく1週間となりますようにお願いいたします。愛する主、救い主であるイエス・キリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。